だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。賛美歌194番。お座りください。聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所は、旧約聖書ヨエル書2章23節から3章2節、旧約聖書1424ページです。シオンの子らよ、あなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために秋の雨を与えて豊かに降らせてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。実打ち場は穀物に満ち、搾り場は新しい酒と油にあふれる。私がお前たちに送った大群、すなわち果肉イナゴ、移住するイナゴ、若いイナゴ、食い荒らすイナゴの食い荒らした幾年もの損害を私は償う。お前たちは豊かに食べて飽きたり、驚くべきことをお前たちのために成し遂げられた主、お前たちの神なる主の皆を褒めたたえるであろう。私の民は常しえに恥を受けることはない。イスラエルのうちに私がいることをお前たちは知るようになる。私はお前たちの神なる主、他に神はいない。私の民は、常しえに恥を受けることはない。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。もう一箇所与えられた聖書は、聖書の箇所は、使徒言行録2章1節から11節、新約聖書214ページになります。五旬祭の日が来て、一堂が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き足んでいった。話をしているこの人たちは 皆ガリレアの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリキア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。賛美歌346番。メッセージ、いい夢見ろよ。橘牧師、よろしくお願いします。
その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。1950年代から1960年代のアメリカで、アフリカ系アメリカ人に対する差別撤廃を訴えた、いわゆる公民権運動の指導者の一人、マルティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の演説に、次のようなものがございます。ごく一部の抜粋ですが、このようなものです。私には夢がある。 それはいつの日か、ジョージア州の赤土の丘で、かつての奴隷の息子たちと、かつての奴隷所有者の息子たちが、兄弟として同じテーブルに着くという夢である。私には夢がある。それはいつの日か、不正と抑圧の炎熱で焼けつかんばかりのミシシッピ州でさえ、自由と正義のオアシスに変身するという夢である。私には夢がある。それはいつの日か、私の4人の幼い子供たちが、肌の色によってではなく、人格そのものによって評価される国に住むという夢である。どこかで聞いたことのある方もおられると思います。改めて思います。わずか50年ほど前のアメリカには、肌の色によって明確に差別されていた事実があったのだということであります。私は今年で51になろうとしております。キング牧師がアメリカにおける人種偏見を終わらせるための非暴力抵抗運動に貢献した、それが評価され、ノーベル平和賞を受賞したのが、私が生まれる2年前のことでした。しかし実は、その後も現実の差別は止みませんでした。結果、キング牧師は1968年4月4日、凶弾に倒れます。私、2歳弱の頃。ああ、自分が生きていた時代に、まだそのようなことが起きていたのだということを思うのであります。さて、しかしながらです。これはよその国の50年以上昔の話なのでありましょうか。端的に問うわけです。今の私たちのこの国はどうであろうかと。例えば、近年私たちの国でもヘイトスピーチと呼ばれる、国籍やセクシャリティなどを理由に相手をひどく傷つけ、否定し、貶める言動が問題となりました。そのヘイト、憎悪の言葉には事実無根のデマも多数含まれているのですけれど、そのことが指摘されてなお聞く耳持たず、街角でネット上でばらまかれ続けています。だから日本でも1年前の6月3日ヘイトスピーチ対策法なるものが制定された。そんなものを法律を作らなければいけないほどの事態になっているということです。大阪ではネット上でそうしたことをしている人たちのアカウントが公表されたりしましたね。ですからキング牧師の生きた現実は私たちにとっては決してよそごとではありません。49年前、法律で定められてなお差別を差別と認めない者たちの手によってキング牧師は殺されました。結果として命を懸けることになってしまったということに私は身震いをいたします。今もなお人類皆平等が叫ばれてなお特定の人たちのことを貶め続けることはそこかしこで続けられているからです。だからでしょうか、キング牧師が実際に日々命の危険を感じながらなお語り行動している中、世界の人々に呼びかけた次の言葉も私は今自分自身に鋭く突き刺さってくるのを感じます。このような言葉です。この変革の時代において最も犯罪的なのは悪人たちの辛辣な言葉や暴力ではない、むしろ善人たちの恐ろしいまでの沈黙と無関心である。もう一つ、悪を仕方がないと受け入れるのは悪の一部となる。悪に抵抗しない人は実は悪に協力しているのだ。私ぐらいから下の世代の者たちは、学校でのいわゆるいじめのことを思い浮かべると分かりやすいかもしれません。身近になるかもしれません。最も犯罪的なのは 悪人たちの辛辣な言葉や暴力ではなく、善人たちの恐ろしいまでの沈黙と無関心である。ドキッとします。かつて直接いじめに関わらなかったから私には関係ない、そう思っている方があるならばまさにでありますし、あるいはいじめた、いじめられた経験があればなおさらに、特にいじめられた者にとってはですね、直接いじめているわけではないけれど他の同級生たちが沈黙し無関心を装っているその姿にどれほど絶望することか。こうした子どもの社会の現実に大人になってようやく気づく、思い出せば心痛めたり怒りや虚しさを感じたりする、きっと誰にでもあろうかと思います。でもそうやって振り返っているだけで終わってしまっているのかもしれません。なぜなら子どもの社会が大人社会の縮図だと言えるならば、相も変わらず学校現場で起き続けているいじめという名の犯罪は私たち全員の問題でもあるはずだからであります。いじめ、悲惨な結末を迎えたときにはニュースになります。そして必ずこれは氷山の一角であると報じられます。それでもなお根本的な解決がなされないのはなぜでしょうか。この社会の善人たちの恐ろしいまでの沈黙と無関心が加担しているからではないでしょうか。それがキング牧師の指摘だということであります。いや、しかしキングが指摘したのはそうした批判だけにとどまらないと私は思っています。実に私たち自身がそういう意味ではその当事者としていつ理不尽な差別に人格否定に遭うかわからない、そんな危うい関係性しか今の世の中は築けていない、そのことをこそ私たちに教えてくれている。そしてだからこそいつか誰もが肌の色などによらず同じテーブルに座ることのできる日の幻を、差別の苦渋をなめさせられたものだからこそ示すことができている、今鮮やかに、今もなお鮮やかに示し続けてくれているのではないでしょうか。で、この希望へと向かうために沈黙と無関心の呪縛から自由にされていこうじゃないか、そんな呼びかけに今私はハッとさせられるのであります。聖書に聞きましょう。イエスの生き様に共鳴し彼と行動を共にしてきた人たちの中には、イエスが反逆者として十字架でお前らも同じようなことを続けていたら同じ目に遭うぞという見せしめとして殺されてしまってなおそれでも諦めきれない人たちがいました。使徒言行録によればそんな人たちが未だにイエスが犯罪者として殺された都にある種危険を冒しながらとどまり続け、これからどうしたらいいのか悩みながら集まって相談していたというのであります。その時でした。炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出した。このようにしてかつてイエスによって集められイエスと共に行動してきた者たちが今度は自分以外の他の誰かに声をかけ、イエスが自分にしてくれたように一緒に行こうじゃないかと誘い、新しいつながりを新しい関係性を結び合い始めた。これがキリスト教会の始まりです。聖書はそのように伝えています。ペンテコステ、今日の聖霊降臨日ので覚える教会の誕生日であります。かつてイエスが誘ってくれたその生き方を、行く先々で出会った人たちとイエスが一緒に食事をしたり話をしていたそのことを、今度はですね、いわば弟子たちだけでやり始めたのであります。いや、弟子たちは信じていました。その生き方、その出会い方、その交わりの真ん中には 今もイエスがいてくれて、今もそのイエスが私と出会う誰かとつないでいてくれる、つなごうとしてくれている。そのことを信じたからこそ、命の危険も顧みず、イエスと同じような生き方を再開することができたのであります。そのような意味で、弟子たちが口々に他の国々の言葉で語り出したということは極めて象徴的であります。イエスと直接生きた者たちだけが分かりうること、仲間内だけに通ずる言葉ではなく、そうやって自分たちだけの、ある種の心地よさを守るためにどうにかしようとしたわけではなく、文字通り世界中にイエスの生き様が、あの出会い方が、つながりが広がっていくことを弟子たちは心から願って、その行動を開始した、それが教会だった。教会となっていった。教会の始まりだった。改めて、アメリカの公民権運動において、教会がその信仰において主体的に語り、行動したことを思い返します。で、その働きが、奴隷として苦しめられてきた自分たちだけではなく、すべての人たちを解放するものへと身を結んでいったこと、そこに信仰者としての、教会としての使命が確かにあると信じられていたことを思います。さあ、今私たちの教会はどうでしょうか。例えば世に仕える教会という意味では、聖光学園保育部は教会の保育園として誕生しました。70年になろうとしています。子どもたちの豊かな育ちを軸とし、その時々における社会的使命を担ってまいりました。改めて今という時代の中にあって、この働きはどんな働きを求められているのか。もちろん職員たちは誰一人例外なく日々奮闘しています。詳しく話す時間があったらいくらでも、その大変さをですね、私は皆様にお伝えしたい。本当に今ですね、大変なんですよ。今日来てもらったのが本当にありがとうねって、本当にもう今日はゆっくり休んでと言いたいぐらい、本当に大変な中、誰もがですね、もう心も体も削りながら奮闘してくださっています。ですから、教会の皆さん、どうか祈っていただきたい。どうか日々祈りに加え、お支えいただきたいと思います。ただ、同時に、その中で、キング牧師が生きた時代と状況と同じような問題は、すでに申し上げた通り、私たちの世の中にもあるわけですし、それは、保育園を、あるいは保育園児を、あるいは職員を、保護者たちを取り巻く現実も例外ではございません。ですから、保育園は、キリスト教保育を掲げる保育園として、イエスの生き様に共感し、始まったキリストの教会の原点を思い返しながら、あらゆる人々に伝わり、あらゆる人々と分かち合える喜びの言葉、慰めの言葉、希望の言葉を実際の行動として身を結ばせていく最前線であり続けています。少なくとも最前線の一つであります。重要な。職員同士、子どもたち、保護者、あるいは地域、そこでの出会いが、関係が、つながりが、一つ一つ神の前にあって問われている現場です。関わる職員一人一人だけでなく、私たち教会も共にイエスの生き様に触れ、イエスと出会うところから、そのようにして最初の教会と同じように歩んでいくことができたらと改めて願っています。苦労があります。課題があります。だからこそ最初の教会のように、あらゆる人たちとそれを分かち合っていく、あるいは公民権運動の中で教会が働いたように、誰かを不当に貶めるような風潮や言動があったとしても、決してそれらに惑わされることなく、すべての人を愛し招く神のイエスの愛を信じ、すべての人を解放する希望の福音を信じて祈り、実践していく現場になればと 願っているのであります。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りしましょう。神様、教会の働きを、聖光学園保育部の働きをどうか祝してください。助け導いてください。それぞれがそれぞれの場所であなたの思いにかなう生き方ができますよう、そのようにして誰もが困難の中にも希望を、慰めを、喜びを得ることができますよう、どうか支え導いてください。2000年前教会が誕生したあの時のように、一人一人に聖霊を注いでください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
賛美歌421番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。